で一般質問を続けます。4番野尻議員。
はい、それではあの一般質問をさせていただきます。通告書にはフードバレー十勝関連と、それともう一つ、寒さを生かしたまちづくりについてということで、乗っかってるんですが、若干横道にそれたり脱線することもあるかもしれませんが、よろしくご答弁の方をお願いしたいと思います。まず、フードバレー十勝に関してなんですが、まあ、これはあの帯広を中心に十勝全域で推し進めていこうということで、まあ、フードバレー十勝という、まあ、もう名前は、皆さんもあの聞き慣れてるんですが、どうも私個人的にもあのよく中身が分かんないということで、今回いろいろ時間かけてあの調べてみたんですが、まあ、推進協議会もおそらく 40ちょっとの団体で、これは平成23年の7月に発足して、動いておると思うんですが、これまで の陸別庁も参加してますんで、動き、また陸別庁どんな関わり方をしているのか、町長にまずお尋ねしたいと思います。
議長。
金沢町長。
はい、フードバレー十勝、これは帯広市長が変わったときに掲げた旗印だというふうに思います。まあ、帯広は地形的に十勝平野の真ん中、ほぼ真ん中にありますから、そういう意味では大変地の利を生かしたフードバレー十勝というようなことで、私どもも18町村こぞって一緒の形で進めようということで合意しているところであります。バレーというのはやっぱり集積地、食のさまざまな集積地というような意味だと最初よく分からなかったんですが、いろいろ市長からのいろんな説明も含めて、だんだん十勝に浸透しつつあるかなというふうに思います。まあ、全道的にも全国的にも特区をもらったということもありますから、そういう意味では十勝のベースはやっぱり農林水産業、これをベースにして、旗を上げて、食と三角館一緒になって、集積していこう、農業と食を大いに発信しようというようなことだというふうに思います。まあ、もともとそういう十勝はそういうベースがありますから、それを国際的にも海外向けも含めて食に関するさまざまなことを集積してここから発信しようと、できれば原料だけを出すんじゃなくて、農産物の原料だけを出すんじゃなくて、加工もしながら全国あるいは世界に食の加工ものも含めて発信していくというような大きな旗印だというふうに思います。それで陸別町でありますが、まず最初にフードバレー十勝が出てきたときに、まず帯広市の方からはどういう働きがあったか、あるいはフードバレー十勝についてどういうふうに進めようかということであったというふうに思いますが、最初にやっぱりあったのがオール十勝の合意形成ですね。これがまず大事だというふうなことで、私どもも十勝定住自立圏形成協定、これ19市町村が入りまして、平成23年ですね、帯広市長選挙が22年だったですから、23年の7月にできまして、その前に平成23年の3月の定例議会で陸別町も議決をいただいて、オール十勝で定住自立圏構想、形成をしてまずスタートしたということであります。この中で陸別町が関わっているのは、 19市町村すべてそうなんですが、既存のさまざまな陸別町が進める事業についても対象になって、特別交付税、上限が1000万ですが、スタート時では1000万、今1500万に上がりましたけれども、そういう特典といいますか、そういうものが各町村、市町村、まあ、帯広市はですね、当初4000万、上限がですね、それが26年度、来年度からはですね、8000万、8500万。というようなことで、中心市街地、中心の帯広市には非常に恩恵があるなというふうに感じております。まあ、旗を上げた帯広市が、帯広市だけじゃなくて、十勝県域、こぞって、やろうという、そういう狙いが非常に見えてきたということであります。そんな中で陸別町としては、特攻の特別交付税の対象になる事業について、約1000万を限度として、特攻対応措置が あるということであります。そのほかですね、その他、平成25年度からスタンプラリーを道の駅も含めてですね、あるいはラリー北海道のスタンプラリー、あるいは鉄道祭りのスタンプラリーなどを十勝全域でやろうということで、そういうようなことで具体的に今までの関わりといえばそんな程度かなというふうに思っているところであります。
議長。4番野尻議員。
町長のお話の中で、これの趣旨は、オール十勝の合意だということで、一番分かりやすい言葉だと思うんですが、町長のほかに話の中にもありましたが、フードバレー十勝っていうのは国内だけでなくて、アジアの拠点を目指すと、また世界的にもということで、今お話もありましたが、そのために3つの展開を進めると。一つは今お話しあってちょっとダブっちゃうかもしれませんが、農林漁業を成長産業にすると。二つ目は食の価値を作り出す、創出する。三つ目は十勝の魅力を他に売り出すと、売り込むと。この三つを連携して生産、加工、あと流通、そして販売に結びつけると、いうことなんですが、私も細々と山菜の仕事を、分かりやすく今お話しますから、担当職人にお話しますけど、山菜の、事業をやっておりますが、この生産加工流通販売、生産加工を私どもやってますから、流通どうなってるのかということを正直お話ししますと、約3年ぐらい 前からですね、運送会社っていうのは何種類かありまして、例えば、黒い猫のマークついた会社だとか、飛脚の絵を描いた会社だとか、あとは極産のユーパックさんだとか、あと陸別から、帯広まで行く明け川さんだとか、こういうのはあるんですが、私ども毎日、出荷している業者としましては、例えば遠回しに言っても面倒になりますのではっきり言いますが、例えば、格安で道内でもネットワークたくさん持っている、例えば松岡万さんだとか、あとは十勝で言うと東証物流さん、あと他にも富田さんだとかいろいろたくさんあるんですが、最初に言ったとこ宅配さんとは比べ物にならんぐらい安い料金で、道内くまなく運んでいただいたんですが、それが3年ぐらい前から、ローカル線は会社の方針で、採算も合わないし切らしてほしいと、配達こそはすれ集荷には寄れませんと、集荷するためには北見あるいは帯広に、その商品を持ってきていただきたい、それか ストックヤードを作ってそこにお宅の商品を置いといていただきたいと、まあ、人一人でも置いといて、それでやっていただければそこまでは行くよということで、まあ、ずっと付き合っている会社に言われまして、結局は何月からもうできませんということでその会社を離れ、そして別な会社に運んでもらってたんですが、本社の決定でローカル線は陸別さんは切らしていただきますということで、これはもう商売やっていけないなと、そんなようなことまで考え出したんですが、たまたまざっくばらんにまあ、うちの場合は郵便局さんに帯広と統括の方と話しさせていただきまして、それで運んでいただくことになって今赤い車で全土くまなく配送していただいてます。そんなことで足元の流通がそういうぐちゃぐちゃのもう段階になってているのにそのフードバレーのそういうことを見るとまあ、流通、まあ、その流通もいろいろ幅はまだまだ今度は飛行機だとかいろんなことまでも行くんでしょうがやっぱり基本的なことが一番大事でこれは決してうちだけの問題でなくて、まあ、十勝のいろいろなものを生産加工販売している会社は同じような目にあってみんな苦労していると思います。でこの前山菜に限ったことかなと思いながら私も2週間前に2日3日かけて、いろんなそういう調査に札幌まであちこち寄りながら出向いてきたんですがそれは例えば、まあ、ちょっとまたこれは脱線なんですが滝川の例えば市場でさえもそういうふうに枝道だから寄れませんとそういうふうにはっきり言われたということでその流通というものがすごく今様変わりしている、そしてなおさら悪いことに今 JR がああいう状態ですからやっぱり信用を受けないそうすると陸路その輸送会社にやっぱり集中してしまって余計小さなとこは集荷はできないよということにもなってるんじゃないのかなと思うんですが、そこら辺その集まりにでも長として出てて、そういうことに対してのいろんなそういう話し合いとかなんとかまたそういう関わってる業者に対してそういう意見を聞いたりっていう場は今まであったんでしょうか。そこら辺ちょっとお伺いします。
議長。
金沢町長。
正直言いましてそれまでの細かい話また流通とか地方都市への運搬の話とかいうことの具体的なことについては話は今まで何一つ出ておりません。そういう状況であります。
委員
長。4番野尻議員。
はい。私は決してフードバレーを否定するものでもないしいいことなんで本当にどんどん進めていただきたいんですがやはり基本はまあ、絵に描いた文字じゃありませんがやっぱり本当の自分たちの身の回りのことからやっぱりということがやっぱり一番大事なことじゃないのかなと思うんで、これからもしそういう話があるならばそれはフードバレーの協議会でなくて町としてもやっぱりそういう意見の聞き取りとかなんとかっていうこともやっぱりそういう業者少ないかもしれませんがそういうのもやっぱり大事なことじゃないのかなと思いますんでぜひともそういうことを反映していただきたいなというふうに思います。次に同じ関わりなんですがこのフードバレー十勝をさらに進めるために、総合特別区域法というのが基づきましてそれで北海道フードコンプレックス国際戦略総合特区とちょっと舌も噛みそうな、名前のものができました。そしてこれは国の国際戦略総合区域にこの地域は指定されたと。でその中の一つで、これはまた私 の, やってる別な仕事の方で関わって、私が若干皆さんより詳しいと思うんで、ちょっとそこら辺お尋ねしたいんですが、その中で農業に関する国際競争力の強化を目的にして、農家の皆さん の農業トラック、これは積載量4トン未満、総重量が8トン未満ですから、大型のダンプとかそういうのは適用しないんですが、小型の、普通で言う、詳しいこと言ったらちょっと長くなったんです、小型の1トン積みのトラックあたりから、平ボテでも構いません。そして今言った上の上限まで、それを車検をトラック1年ですから、2年に延長するということであればいいんですが、2年の新調を試験的にやると。で、新調って何なのかなっていうふうに思ってたんですが、3月の31日からこれ実際動き出すというんですが、この間陸運局の国交省の陸運局の説明会に行ったんですが、車検1年経って車検を受けなければならなかったんですが、車検の代わりに車検に準じる点検をして、変わらなく自賠責保険に入り、重量税を払って1年間、車検が伸びると。だから車検の延長とはまるで違う、なんか農家にとったら全然メリットのない、そういう制度が試験なんですが、できました。で、本来であれば農家の負担を減らすという意味であれば、先ほど言ったように1年車検をトラック、実際キロ数乗らないですから、乗らないお客さんは例えば年間で十何キロというお客さんもいますし、平均何十キロ何百キロの世界しか1年間で乗らないんで、そこら辺は重々私らも関係者も何か別な意味で守ってあげれればいいなと常日頃思ってたんで、車検を2年車検にするとか、あとは重量税、もしくは自動車税を減免するとか、そういう措置を取った方がずっと農家の皆さん喜んでいただけたのになと思うんですが、それも最初から陸運局国土交通省は、例えばキロ数乗らなくてもそんなことは機械にとっては許せないことだって反対はしてたらしいんですが、あやふやなそういった車検新調という言葉で落ち着いてしまったと。これにはまた自治体の庁の関わりがまた出てくるんですが、例えばそのトラックは年間1万キロ以上乗る車は先ほど言ったものでも適用外だよと。それが庁がこれからそこら辺を管理していくということなんですが、果たしてそこら辺、庁には今までどういう説明がなされているのか、もうすぐこれ動き始めるんですが、段取りはどこら辺までできているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
議長。
金沢町長。
はい、不動バレー十勝のお話のですね、国際戦略総合特区が認められたということで、これは全道的には3つだったかな、帯広地区と函館地区と札幌というようなことで特区が認められた。それにさまざまな農業主体にですね申請をして、少しずつ認められてきている、そういう段階だというふうに理解しております。で、お話のさまざまなことがあるんですが、お話の議員お話のことについては農民連盟、農林同盟、農林同盟の方から要請が強く出ているというような話は聞いておりますが、私も正直今回詳しくは初めてなことであります。フードバレー十勝について具体的な動きとしては 私としても初めてであります。で、担当にいろいろ調べさせたんですが、特にですね、業界と十勝協議会、協議会というのがあるんですね、の打ち合わせは行ってないみたいだというようなことで、私どもに連絡があったのは、この2月の27日に、業界に対して説明が行われているらしい、ところがまだ細かくは決まってないような状態であるという話が、この2月の末日28日の会議で担当者が言ったときに、帯広市の方からそんな話があったというふうにだけ聞いております。ですから、これから市の方にいろいろフードバレー十勝の事務局も含めている、帯広市の方にさまざま問い合わせをしておりますが、その結果、これから市の方からいろんな連絡があるというふうに思っております。法令とか政令も含めてですね、具体的には町村陸別町には一切来ておりませんでしたので、改めてフードバレー十勝の事務局帯広の方にも、連絡をして、いろんな話を聞きたいなというふうに思ってますし、またいろんな発言、農業団体からのいろんなこともあるというふうに思いますが、その辺、業界の皆さんの話も聞きながら、私と陸別町としてもいろんな発言をさせていただきたいというふうに思います。いずれにしましても、そのフードバレー十勝について具体的な話はこれが初めてでございますので、さらに担当も含めて勉強していきたいと、こんなふうに思っております。
議長。4番野尻議員。
はい、先ほども言いましたように、施行は、今月の31日からということで、我々に対する説明も本当に遅くて、どんなになってるのかなと思って、我々の業界も帯広地区の自動車整備振興会っていうのを作ってまして、陸運局ではその伸長に関して反対はしたんですが、我々業界は面と向かってその反対とかなんとかっていう位置取りでなくて、やっぱり十勝は農業で、そこら辺やっぱり守ってやれる、協力できるということをやっぱり、これはこの前も総会で会長もそういう発言でしたし、我々もそう思っていたんですが、どうも落としどころは全然農家の皆さんのためになっていることじゃないなと、そんなふうに思います。それでこれは町だってかなり忙しいと思うんで、例えば、田子さんが、自分家の4トンのダンプ、これを町に来て、私は農業人だからこのトラック指定をしてほしいと、でそれで町は、田子さんは間違いないから田子さんのその車はそれに該当しますよと言って、して彼が例えば私どものところに来て、ちょっと慎重に関する点検整備をしてくれと言って、車検に準じた点検整備をして、悪いとこがあれば保安基準に適用してなければそれは直す、もちろんお客さんに説明しながら直して、保安基準に通るような状態でこれで OK ですよっていうことで、車検で言えば保安基準適合証というのを出したんですが、それに準じる点検整備済証というのを今度出すと、そして自賠責保険も入ってもらい、重量税もいただき、陸運に持ってって、陸運でしたらポンとハンコついて1年間慎重になると、そういったことですので、それが途中で例えば1万キロ超えるような状態だったら、町はそれを名刺から貸して、これは指定から外すよというような権限まで、陸運の説明では行政がそういうことができるということだから国交省は認めたという言い方してましたので、これはぜひとも、ちょっとそれには予算付けやなんかもきっと必要でないからというふうにも思いますので、帯広任せでなくて、やっぱり積極的にもうすぐのことですので、取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。あまり話したらお前そんな仕事してるからとかなんとかということにも、なってんで、まるっきりこれは関係ないんですが、そんなことで町の役割っていうのが 結構大変だなということもあります。それで、質問させていただきました。あと何かあればまたそれは担当の方にでもこれとは関係なくアドバイスできるようなことがあればまたうちらの業界としても協力していけると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、奥が深いんでフードバレートックは、このぐらいにしまして、次に寒さを生かした、町づくりということで2つ目に乗っけてますが、これは観光、エネルギー、食を含むとこう書いて通告してるんですが、これもまたちょっと脱線するかもしれないですけど、お許しいただきたいなというふうに思います。町長 の執行方針にも、昨日お話ありました、陸別の空、森、土、地域の資源や特性を生かした町づくりをしていきたいということで、これにはもちろん縛れ寒さということももちろん含まれているというふうに私も思ってますし、皆さん思っていることだと思うんですが、昔は先ほど の同僚本田議員のお話の中にもありました、縛れ、寒さ、タブーだったものが、皆さんの絶え間ざる努力と頑張りで、今まで、タブー視されたものが今は町民の寒さが誇りになってきてるんじゃないのかなと、例えば厳冬期他の町村に寒さで負けると歯ぎしりして悔しいなおいあそこに負けたなっていう会話が成り立つようになってきたと、それは間違いないことであるなと思うんですが、そこら辺町長も同じ認識をお持ちだと思うんですが、最近テレビでその温度の発表を見て思うのは、よく一番では一番になれない2番3番手だということで、いやまた陸別一番でなかったのかな、いや残念だな、そんなふうに思ってるのは私だけでなかったと思うんですが、ここに空井さんもちょっと出席していらっしゃるんですが、縛れ県で、正規なデータとして、NHK なんかに出る温度でなくてまた別なところできちっと温度を測って、でトータルで見たらやっぱり陸別は間違いなく一番の寒さだよと、寒さでは一番であるよというようなことはこの前浜田さんにもお聞きしてふっと安心したところなんです。今陸別の気温を測定しているところは、緑町の、緑のその理念あるあの近辺じゃないかなと思うんですが、そこら辺他の町村で例えば、本当かどうか分からないです、本別町がちょっとその場所を移動したよとかいろんなこと聞くんですが、そういった場所の移動というのには制約とかそういうものがあるのか、そこら辺検討したことがあるのか、お尋ねします。
議長、
金沢町長、
NHK で公表されているのはアメダス、気象庁のアメダスであります。でその他に独自で議員おっしゃるようにですね、縛れ県が上陸あるいは関、最も寒い関、地区ですか、そこにも温度計を置いて、独自で、これはホームページでも発表しておりますが、気象庁の認定ももらっているというふうに聞いております。でお話のようにですね、正直検討はし続けております。お話のようにですね、寒さにが到来してから日本一は9回だと思ったですね、ホームページでは9回というふうに出てましたが、他の縛れ県の場所ですと圧倒的に30度を超えているということであります。アメダスでは30度を超えなかった、28.5 5度、6度が最低気温だったんですね、今のところですね。しかし6年連続、辛抱報道もありましたが、6年連続日本一の寒さは保ったということで、お話のように2番3番も非常に多かったと、トータルでやっぱり圧倒的に強いのは日本一寒い町陸別ということで、面目は躍如しておりますが、最近町民からもそういう話よく聞かされます。移せばいいんじゃないかというような、具体的にはそういう話であります。これは気象庁非常に、敏感でありまして、今までのデータの蓄積を重んじる気象庁としては、まずは触ってくれるなということだろうと思います。しかし何らかの理由があれば、すぐは100メーター以内ぐらいは可能かなというふうに思いますが、もっと強烈な理由がない限り、なかなか厳しいのかなというふうに感じておりますが、反面ですね、移住体験のことを全国に発信しておりますが、まず日本一寒いということになれば、まず一回後ずさりするんですね、来るのに定住してくれというような話をしてるんですが、寒さについて知りませんから、朝夕がちょっと寒いだけで、あと日中ぐっと気温が上がるのはなかなか全国的に分かりづらい、そういう線もあって、寒さ日本一というのは非常に移住定住するには後ずさり一回するものですから、これまたどういうふうに片っぽ宝として縛れを売ってますから、それとの兼ね合いをこれからも求めていきたいというふうに思って、議員のお話重々分かりますし、町民からもいろんな話届いておりますので、さらに一層どうあるべきかについては検討したいというふうに思います。
はい、議長。
4番野尻議員。
はい、お話よく分かりました。その芝根県さんの方で測定しているところ、これはっきりした正確なもんじゃないと思うんですが、その場所ですよ、緑町の今の測定しているところからちょっと奥の方でもやっているような話もしてたんで、まあ、そこら辺もないですか。で、まあ、もし移すにしてもいろんなそういうお話のように制約なんかもあるでしょうし、ただ昔はああいった緑町のあったかい理念やなんかの建物もなかったところだったんで、そういうのもありますんで、一つ前向きに考えてほしいなというふうに思います。これについては答弁はよろしいです。それでは次に進みまして、次はまあ、町づくり関係でその寒い気候を利用してということでちらっとお聞きしたいんですが、まあ、昨日の執行方針の中でもチャレンジプロジェクトで、薬用植物の栽培研究をするということで、これはとてもいいことだなというふうに思っているんですが、まだまだ栽培方法とか確立されていないことがたくさんあるというふうにちょっと調べたら書いてますんで、この寒さを利用して、いいものができれば、それはすごくいいことだなというふうに思います。それと、まあ、これは私事で以前埼玉の秩父市に行ってちょっと山間のところに行ったら、天然の畑みたいなところで、なんか雪かいたりして作業をしてる、まあ陸別に比べたら全然寒くないところなんですが、何してるのって言ったら、ここの氷はすごく有名な氷でということで、かき氷やなんかはもう人工の氷とは違ってすごく滑らかで美味しいかき氷で、私は酒が大好きなもんですから、オンザラックにして飲んだらもう何杯もいけちゃうぐらいすごく美味しい氷を提供してくれたのもありました。まあ、そういったこともちょっとした、まあ、ヒントで、 アイデアで、それもまあエネルギーのその寒さを利用した一つでないのかなと思うんですが、まあそれは数限りなくいろんなことで雪を使ったり氷を使ったりとか、あと気温を使ったりとかあるでしょうけど、そんなことで、そこら辺もこれから一生懸命考えていかんきゃならん課題だなと思うのと同時にですね、加工センターもああいうふうにリニューアルしたんで、一つ食の方もそこら辺一生懸命取り組んでいったらいかがかなと思うんですが、そこら辺町長どうお考えですか。
議長。
金沢町長。
陸別の歴史はやっぱり寒さとの戦いの歴史だというふうに思っておりますから、その寒さを克服する能力はあるいはノウハウは町民に十分あるというふうに理解しておりますし、他のお町にない、陸別ならではのものがこの寒さだというふうに思いますから、それを時代の流れとともにですね、どういうふうに掘り起こすかということが課題だというふうに思います。他の町のさまざまなことを真似しても長続きしないというふうに考えます。ぜひともその陸別らしいものをですね、作っていきたい、また挑戦してみたいというふうに思って、執行方針にも一部述べておりますが、昔と違って先ほどもお話ししましたが、一極集中どんどんなって、その反動で陸別が過疎になる、地方が過疎化がどんどん進む、さらにですね、経済とか社会の部分においてもですね、今までと違って国際化がどんどん進む、まあ、そういうことになればですね、経済はもちろんなんですが、社会の法則についても世界的な色々さまざまなことが入ってくるということを考えれば、今まで通りじゃなくて、やっぱり、陸別の宝を生かして何に挑戦すべきかということについては、考えを巡らしていきたいというふうに思って、職員ともどもですね、そういうことに挑戦していきたいというふうに思っております。残念ながらやっぱり少子社会、少子高齢社会、これは続きますし、圧倒的少子高齢社会になりますから、さらに人口減少だということの、そういう制約の中で、消費地にも遠い陸別としてはですね、寒さを生かしたさまざまなことを掘り起こしたいというふうに思います。で、薬草についてもそうでありますが、氷の提案もありました。なかなか発想的にですね、氷をどのように、していくかということについて研究もしたいなというふうに思います。加工センターについても、陸別ならではのものをやっぱり出していくことによって、差別化で認められるというふうに思いますから、それらについては全庁役場庁舎ももちろんですが、挙げてですね、知恵を出していきたいと、こんなふうに思っておりますが、ぜひとも議員の皆さんからもいただきたいし、町民の皆さんからも提案もいただきたいなと、こんなふうに思っているところであります。
4番野尻議員。
はい、これから町も、そうやって人口も、減っていく状態で、先を考えるとやっぱり財政的にもいろんなやっぱり大変さっていうのはもちろん出てく、るんですが、今のお話の中にもありました、やっぱりいろんなことを考えてエネルギーも大事に使ったり、エネルギーをある意味生み出していくということも必要でしょうし、よく私ども思うのは、全ていろんなことに関してやっぱりチャレンジしてみる、そして継続するっていうのがやっぱり一番これは大事なことでないのかなと、何でもいい時は短くて、長いその下積みの時の方がずっと長いのは間違いないんで、それを通り越したらやっぱりちゃんといい時っていうのが 来るというふうに信じてますんで、これからも今の町長のお話伺ってよく理解できました。皆さん町一丸となって、町一丸となってっていうか、もちろん住民もみんな含めていろんなアイデアを出し合って一生懸命陸別に対して前向きに考えていくことが必要だというふうに思いますが、最後に町長、もうちょっと時間ありますんで、何か、お答えを願います。
以上。
金沢町長。
はい、以上。お話のように、全国的ではあるんですが、間違いなく人口が減るということであります。その中で今まで以上に安全に安心に暮らせるにはどうしたらいいかということに必ずぶつかるというふうに思います。その中で陸別はどうあるべきかということについて、さまざまな議員からご提言をいただいておりますが、一つエネルギーのことに関して言えば、将来的にはですね、ぜひとも陸別で使うエネルギー、電気で言えば3000キロワット、これぐらいを用意すれできないかということにぶつかると思います。陸別こじんまりとしてますから、世帯数も1300台です。ですから工場あたりにも供給できるような、そういう電力エネルギーですね、これを作っていくぐらいのことをしないと、将来陸別は残らないんじゃないかぐらいな危機感を持っております。それは陸別しかないもの、太陽光もありますが、風も風力もありますし、またさまざまなエネルギー、再生可能なエネルギー、木質も含めてですね、あるというふうに思いますので、これらを売るばかりじゃなくて自分たちで使う方法を考えなきゃならないというふうに思います。というのは北海道電力といろいろやり取りをして付き合いが深まったんですが、なかなか買ってくれない、作っても買わない、買えるだけの容量を持っていないといいますか、買えない、値段もどんどん下がってきております。で、陸別で、発電するものについてこれ以上は買えないという、そういうのを持っているんですね、北電なりに。ですからそれと合わせて作っても送電、送配電する、それは北電の独占でありますから、それにつなぐのは、またそれを伸ばすのに非常に費用がかかるということを学びました。ですから陸別で作ったものを陸別で消費できる仕組みについて、ぜひとも将来じゃなくても挑戦したいなというふうに思います。議員おっしゃるようにですね、人口が減ってきて、財政的にも、国がああいう状況でありますし、北海道もああいう状況でありますから、交付税についても減っても増えるようなことはないとするのであれば、やっぱり自分たちで、人口を守る、安全安心に守るということに、あらゆる挑戦をしていきたいというふうに思っておりますので、今後とも議会議員の皆さんと一緒になってその辺は研究したいというふうに思っております。
4番野尻議員。
はい、どうもありがとうございました。これで一般質問を終わらせていただきます。